みんな、走ってる？毎度、健太郎です。ランラボデイリー。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことや、やったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のともに、ぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は3月19日の火曜日です。普段月曜日に断食、固形物の断食してて、昼休みにベラベラ喋ってんすけど、今日は昨日、ちょっと休み取ってて家で、昼ご飯食べたんで、はい。今日は、代わりに今日断食してます。というわけで今日は昼休みに、収録をしているわけなんですけれども、はい、いかがお過ごしでしょうか。日本は明日休み？やんね、多分。3月20日が春分の日、21日ちゃうんや。21日やと思ってたけど、あれかな。なんか今年は2月が29日やからずれてるとかそうなんすかね。知らんけど、はい。そんなわけで、3月19日でございます。で、もうね、あれなんですよ。24時間走が、あと、1、2、3、4日後ですね。23日に、オランダはシッタールトで行われる、24時間走に、久しぶりに出走するんですけど、はい。大丈夫かいなと。24時間走、いつぶりやろ？去年は、バックヤードは、出たけど、24時間走は出てないんですよね。はい。で、バックヤードはたまたまもう24時間でやめたから、24時間走みたいになったんですけど、あれは強制的に1時間に1回、0分まで休憩せんとあかんので、はい。ちょっと違う競技やなと。逆にあれ、ずっと走り続けてない分、なんか疲れ溜まってくるというか、どう過ごすかっていうのは大事やなと。はい。思ったのがバックヤードでしたけど、だから去年、一昨年に2回20時間出たんですよ。で、1回目が、それもオランダのデーフェンターかなとかいうとこであったやつ出たんですけど、その時は21時間ぐらいでやめたんですね。155キロぐらいで、ちょっともう足も痛いし、残り3時間歩くのも、歩いて距離稼いでもなんかちょっとちゃうなと思ってやめたんですけど、やめてから、やっぱり3時間ぐらい歩いて、ちょっとでも距離稼げよかったとか、復活するかもしれんかったのにっていう後悔があり。で、そう、その後悔を取り戻すために、取り戻すって変やけど、払拭するために、次にドイツの、ちょっとそうですね、自分が住んでるルッセルドルフから1時間ぐらいの郊外の、ほんまに田舎の村で、行われた24時間走に出たんですけど、それは本当にもう、なんか村の中ひたすらぐるぐる回るっていう、アップダウンもあるコースでしたけど、もうすごい雨嵐で、で、どんどんこう、初めは自分より前にいた人たちが、天気悪いしこんなん記録出せるか、みたいな感じでどんどんやめていったんですよね。あえて僕は、なんか、こんなんこそおもろいやんけ、みたいな、川内さんみたいですけど、マラソンの。はい。ってな感じで、なんでか知らんけど、逆にこう、奮い立って走れたんですよね。ほんで、雷きつい時だけちょっとテントで休んだりしたけど、結局走り切って、気づいたら1位やったっていう。記録は大したことない。100、何キロやろ、あれも。160行ったか行ってないかぐらいじゃないかな。はい。だったんですけど、なぜか1位で、はい。そうそう、最後の方はね、チームで参加してたリレーのチームの記録を見て、うわ、めっちゃ追い上げられてると思って、リレーも、個人も一緒の、なんですかね、スクリーンに記録が映し出されていくので、そんな負けてられへんと思って、最後、リレーにも勝ったんですけど、はい。そんな感じで、出たのが最後ですね。はい。で、今回は、 まあ、久しぶりに1年ちょいぶりぐらい、半ぶりぐらいかな、に出るんですけども、まあ、どれぐらい走れんのか、ちょっとわかんないですね。で、1回目の時はサンダルで100キロまで行って、で、サブ10して9時間何分で、はい、9時間もうギリでしたけど、50分か40分ぐらいで、100キロ走って、そこからはもう靴履いて寒くなってきたんで、夜で、はい、靴に、エスカレントレーサーに履き替えて走ったんですけど、まあ、24時間走とは何たるものかとか分からずやってたから。その頃はまだ100マイルも走ったことなかったし、ほんまになんか100マイル走れんのか、その夜通し走れんのかっていう練習で出たみたいなとこもあったんですよね。はい。それまで100キロのレースばっかりやったんで、まあどっちかというと半日で、もう半日もかからず終わるっていうところでしたから。で、まあで、その田舎であったやつは、まあ優勝したやつは、まあ、嵐やったけど、まあ、とりあえずずっと1時間30分くらい寝たのかな、車で。はい。それ以外はもうずっと走ってましたね。まあ途中ちょっともうトイレにこもって、大きい方してたら寝てたっていうのはありましたけど、はい。まあ5分くらいかな、はい。で、今回、まあ、ちょこちょこ言うてるんですけど、まあ、ちょっとね、気温もあんまり高くなさそうなんで、まあ、基本靴で、はい、サンダルは封印して靴で行こうかなと。その分、記録を狙って、そうですね、まあ、大きいこと言うたら怖いけど、200キロ走りたいなと思ってます。はい。200キロ。いけるかな?どないやろう。まあまあ、目標やからね。はい。休憩せずに行きゃいけると思うんですけどね。はい。まあ、こう、ね、100マイルのレースとかやったら休憩してへんから、正味。この間の12月の、ベルギーであった160キロのレースも、その前のアルザスの100マイルのレースも、結局、ほぼ休憩せず、うん。ずっと動き続けてたので、まあ、それはいけるかなとは思うんですけど、はい。ただ同じとこぐるぐる回るから、そこがやっぱ怖いですね。やっぱりなんかこう気持ちが切れたらどうしようかなっていう。はい。切れやすいっていうのは。でいつでもすぐ、車も荷物もすぐそこにあるから、ちゃっちゃと帰れるっていうのも、やっぱこう、なんやろな、100マイルのレースまで行って帰ってくるみたいなやつやと、まあ、ラウンドとかこの間のベルギーみたいにこう、往復みたいな。往復なんかな?あれは一応往復になるのかな?半分行って、反対回り、一周回って反対回りでまた戻ってくるっていう。あれも変わったラウンドでしたけど。はい。まあ、ああいうのやと、途中でやめても、すぐ帰られへんっていうのがあるから、まあ、最後まで行こうかってなるけど、まあ、24時間走の場合、今回もう2キロのコースをひたすらぐるぐる回るんで、どうなるかわかりませんが、はい。目標200キロ。はい。行きたいと思います。で、昨日からカフェイン抜きを始めたんですけども、コーヒーをカフェインレスにして、昨日もちょっと喋りましたけど、こっちはね、カフェインレスの豆も売ってるんですよ。どういう具合でカフェインレスの豆をできんのかって前も言ったけど、わからへんねんけど、まあ、はい。それを朝飲んで、バターコーヒーにして飲んで、してたのに、さっき出勤して、普通にいつものルーティーンで、受付のミッチェンティーさんが入れてくれたコーヒーを普通に入れて飲んでしもたんですよね。なんか今日めっちゃ目パチリするなとか思ったら、そうなんですよ。カフェイン抜きしてたのすっかり忘れて飲んじゃいました。はい。やっちゃった。まあまた今からっていうかね、今日午後からまたカフェイン抜きを。だからもう気づいた時は半分ぐらいコーヒー飲んでたんで、まああとはちょっと申し訳ないけどコーヒーも、はい、流したとか捨てちゃったんですけども、はい。まあカフェイン抜きね、もう一回今からやろうと思います。だいたい今までの経験でいくと3日抜いたら、だいぶいけるなっていうのは、はい。まあ僕の場合そんなね、バークレーとかそんな超時間じゃないから、まあ、24時間程度だと3日間ぐらい抜きゃいけるかなというのが、まあ実感です。まあ個人差あると思うけど、はい。なのでまあ今日からもう一回抜こうと思います。やってもた。 怖いね、習慣ってね。はい。で、そうですね。トレーニングのお話の前に、あ、そうです。お便りをいただきまして、はい。概要欄の Google フォームから、メッセージをいただきました。読んでもいいということなので、紹介してもいいということなので、そのまま、あ、そのままではない。ちょっと個人名伏せて、読もうと思いますけれども、西田浩一さんという方からですね、はい、健太郎さん、はじめまして、西田と申します。いつも、ゆるジョグのお供に、すいません、ゆるジョグのお供に配置をしております。先日、過去回を聞いておりましたら、健太郎さんは同志社大学トライアスロン部のご出身なんですね。僕も同志社大学出身で、トライアスロン部には友人がたくさんおります。同期では、何々と、もう僕の先輩の名前が、そうそうたる先輩の名前が、4名上がっているんですけど、そこはちょっと伏せます。はい。何々先輩、K 先輩、H 先輩、M 先輩、T 先輩あたり。はい。もちろんね、西田さんのメッセージには先輩なんて書いてないんですけども、はい。彼らとは、僕は自転車競技部だったので、彼らとはバイク練習したこともありますし、学連の大会ボランティアも行ったことあります。というわけで、以前より親近感を持って聞いております。今日は長井公園でランニングした帰りに、駒川東屋さんにも立ち寄らせていただきました。おー、ありがとうございます。めちゃくちゃダンディーな、ちょっと、あれですか、西田さん、コンタクトレンズつけるの忘れてはったんじゃないですか。それともなんかこう、サングラス曇ってたんかもわかんないですけど、まあ親父に言うときます。めちゃくちゃダンディーなお父様とも、ほんの少しですがお話しすることもできました。もちろん昆布も買いました。あ、お買い上げありがとうございます。親父はちゃんと愛想よく喋ってましたでしょうか。すいません。ありがとうございます。ドイツ生活はあと少しの、あともう少しのようですが、お体に気をつけて、これからも頑張ってください。応援してます。ということで。関西人ってなんでこう最後ね、応援してますじゃなくて、応援してまーすってこう、語尾のいっちゃん最後の文字の前を伸ばしたがるんでしょうね。僕もそうなんですけど、なんやろうね。でーす、まーすっていう、なんか、そういう癖が僕もあります。なんかメッセージ送るときとか、LINE とか、まあそんな、仕事のメールとかね、せえへんけど、どうもこう、してますって、喋るときはそう言うかもしれへんねんけど、なんか、そういう書き方するとなんか関西弁っぽくないなと思って、何々まーすってこう、はい。あ、でもあれか、語尾によるか、何々やでーとか言ったら伸ばすしな、やーでーとか言わへんしな、やでーやな。なんなんでしょうね。わかります。でも、すごいこの気持ちがよくわかるんですけども。はい。西田さん。もう大先輩じゃないですか、どうしたの？ありがとうございます。もしよかったらまた、番組にもご出演ください。インスタの方にもフォローいただいていたので、多分あれ、同じ西田さんですよね。はい。僕もフォロー、返したんですけども、ちょっと拝見すると、もう結構走ってはるなっていう、はい。もしよかったら、ストラバーも、はい、よかったらフォロー、させてください。な感じで、すげえ懐かしい先輩方のお名前が出てきましたけどね。トライアスロン部だったんですよ、僕も。ただ、僕が入った時っていうのは、この先輩方がいた時って、まだ同好会やったかな。部にはなれなかったんですよ。で、なんでかっていうと、トライアスロンって、練習するとこ3つも必要じゃないですか。プールに、で、自転車乗るとこ。で、それで大体外になるし、で、あとは陸上、まあ、走るのも外か、もしくは、まあ、陸上部のトラックみたいな、陸上トラックみたいになるので、なかなかね、学校の方が、大学の方が、部として認めてくれなかったんですよ。で、西田さんが挙げてくださってるこの4人の先輩の中の H 先輩なんてもう、ね、日本一なったぐらいのすごい、アディゼロとか開発した、もうこれでググったらすぐわかると思うんですけど、はい。先輩なんですけども、今プーマ行ったのかな、はい。 そんな方もいたし、僕の一個上の先輩で、K 先輩という方も日本一になったりとかですね。もうすごい戦績は残してんのに、なかなか大学は認めてくれず、でも、はい、まあ、先輩方の努力と後輩たちの努力が実って、今は部なんですけどね、大会系になれて。その時は部外連って言って、なんか、部の一個、部の外の連合わからんけど、部外連っていう、なんか、そういうクライアだと思うんですけども、はい。まあ、学連もね、大会ボランティア行かれたという。実は僕トレアスロンの関西学連の委員長っていうか、会長委員長してまして、はい。大会の運営とかも、やったりとか、大人の人とかですね、警察行って許可もらったりとか、なんか毎月会議やったりとか、懐かしいですね。やってました。はい。すか、西田さん、ありがとうございます。なんか長い公園走った、結構ぐるぐるしてはりましたよね。30キロぐらい。はい。その後に、東屋も行ってくださったということで。もう、もしまた、はい、日本帰った時に、お会いできたら、ぜひぜひ。あ、でも大阪お住まいじゃないんやったかな。たまたま今回大阪来てはった、じゃなかったかな。すいません。ちょっとそこは、あれなんですけど。メッセージありがとうございます。もしよかったらまた、今後も、どしどし、メッセージ、コメントをいただけたら、嬉しいです。というわけで、皆さん、ランラボではですね、質問やコメント、お叱り、お怒り、怒ってばっかりはあかん、お褒め、応援、慰めなどの、メッセージを、随時ですね、募集しております。なかなか来ないですけどね。はい。概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方でハッシュタグランラボケンタロウをつけて、コメントしてください。あ、ポストかしてください。あとは Spotify で聞いてはる人は、実は僕、毎回質問を Spotify の方は質問ができるので、出してるんで、よかったらそっちにコメントいただいても、はい、嬉しいです。アッキーさんがね、この間ウィーンで喋ってた時に、いや、毎回質問書いてはりますよねって、いや、知ってんねやったらなんか送ってやって言うてたんですけど、なかなか皆さんこう、シャイな方がね、多いようで、はい。全然大丈夫なんで、これ、もし、ね、番組の中で言うなっていうことであれば、言わんといてくださいって書いといてもらったら言わないし、はい。今回の西田さんみたいに、コメントして、紹介してもいいよっていう方は、はい。何も書かんかったら勝手に紹介しますんで、はい。ぜひぜひお願いします。結構喋ったんですけど、今回はですね、昨日今日のトレーニングについてちょっと喋ろうと思うんですけど、昨日、休みを取りまして、ようやく二十何連勤で、疲れているのをちょっともう休もうということで、はい。あとそうそうそう、今日の朝ですね、5時40分頃に息子と嫁が、電車乗ってですね、ユーロスター、かっこいいよね。ユーロスター乗ってね。パリに、春休みやから旅行に行きまして、まあ僕も行くかって言われたんですけど、ちょっと年度末のクソ忙しい時に無理ですって言って、僕は行かなかったんですけど、はい。まあね、僕は出張でいろんなとこで家開けてるんで、もうぜひ、嫁と息子は楽しんでもらえたらなと。まあ美術館巡りとか、いろいろこうパリを堪能。あと息子はもう食べることばっか考えてましたけど、クロワッサン、美味しいかなとか、やっぱりパリってパンとか、マカロンとか美味しいんやろうなとか、フランス料理楽しみやわとか、なんかフランス初めてや、言ってたけど、いやいや、アルザス連れて行ったんだし、車でね、行ったんですけど、まあ、彼からしたらパリイコールフランスみたいで、はい。あ、じゃあパリ初めてや、言ってましたけど、まあまあ、無事に帰ってきてくれたらええんですが、まあそんなこんなで、息子と嫁が今日からいないんで、僕は今日から独身な単身生活なんですけども、やっとね、出張から帰ってきて家族と一緒や思ったら、また一人っていう、そんな感じなんですが、そう、まあそんなもあって昨日は休み取って家族と過ごしました。で、息子と走りに行こうか、言うて、どこ走りたいって聞いて、ライン川か、400メートルトラックのある、 サッカークラブか、それか、いつも僕が言ってる森がどこがいいって言って。で、まあ、じゃあ400メートルトラックをぐるぐる楽しそうやからやってみたいって言うから、そのままついでにサッカーしようか、言って行ったんですよ。ほんなら月曜日休みで、ショックやったんですけど、門が閉まってまして。で、そのまま車で森に行き、で、森で走ったんですけど、息子に、今日何分ぐらい走りたいね。1時間ぐらいとか、ね。えらいかっこいいこと言うから、もう走ろうか、って。森でいつも僕走るとこ走り出したんですよね。で、ちょっと普段走ってる7キロのコースにプラスアルファで、ちょっと草原のとことか、行ったりして、羊見たり、馬見たりですね、しながら楽しく走ってたんですけど、結構ね、Aペースで走るんですよ。この間こうたった靴で一緒に走ったんですけど、ランニングシューズちゃうけどね、サッカーのトレシューみたいな、スパイクじゃないやつ。はい。で、走ってたんですけど、キロ5分40から6分ぐらいのペースで一緒についてくるんですよ。こう、上りも下りもあるんで、上りはシャドウ5から15%ぐらいの結構きついのもあるんですけど、ついてくるんですよ。で、これ歩かんといけるかとか言って、縄跳び飛ぶみたいにこう、このきつい坂をトントントントンと登ってくねんで、って言ったら、普通についてくるんですよね、息切らしながら。嘘やんって。ちょっと、若いってすげえなと思ったんですけど、いや、ね、パパはもう必死なんですけど、みたいな。はい。まあ僕はまあそこまで心拍は上がってないけど、それでも手加減してても、こいつ、悩まないとついてくるなっていう。え、それ以外のフラットとか下りは、普通に、下りも前に、六甲山とか一緒に走りに行った時に、走り方教えてたんで、手下げて重心を下に落とした状態で、トトトトトと重心、降りていくっていう。はい。ブレーキかけずに降りていくっていうのも、から完全に体得したようで、はい。すごい楽しかったですね。息子も笑顔で。なんか結構、フラットは涼しい顔してついてきて、気がつけば、1時間、ちょうど、10.2 キロですね。で、獲得標高247メートルと。はい。ついてきよりましたよ。びっくりしました。はい。父としては非常に嬉しかったですね。というのは、まあ、息子がちっちゃい時から、まあ、僕は走ってるんで息子も一緒に走りたいって言って、一緒にこう、大阪城公園まで、自転車で行って、大阪城公園を、何ですか、グレートレースごっこと書いて、5キロ走ったりとか、一緒に淀川行って淀川を走るとか、まあやってたんですけど、ああ、それでも、日本おった時まだね、6歳とかやから、5、6キロ走ったらいいとこやったんですけど、まあその、大阪城の中やったら、森みたいなところがあるんで、そういうこう、なんていうかな、梅園とか、そういうちょっとこう、まあ普通の道じゃないようなとこを、こう、まあ、トレイルみたいな、ミニトレイルみたいなとこをこう行ったりとか、大阪城の石垣のとこの階段登ったりとか、まあ、探検プラス走るみたいな感じでやってたんですけど、いやもう普通に走るようになって面白かったですね。で、まあ、こっち来てからもライン川で一緒に走ったりとか、森も一緒に走ったんですけど、まあ去年は6キロぐらいかな。今回、はい、初めて10キロ超えを、しかもトレイルでアップダウンありでっていうので。いや、感じやと、今でも20キロいけんちゃうかなと、はい、思ったんですけど、そのうちね、あと1年もすれば30キロのトレイランレースぐらいと一緒に出れへんかな。てか、そんな子供向けの30キロのレースあんのかないんか知らんけど、まあ、なかったらね、六甲山一緒に行って2人で、まあ、重装というか途中で降りるぐらいで、やるのもありかなと思いました。まあ、父親として非常に嬉しかったですね。息子の成長が。まあまあ、よそのね、子やともっと走るっていうのもあるかもしれないですけど。まあ、そこが比べるとこちゃうんで、はい。僕はまあ、自分の息子はそうやってこう、なんやろ、昔から一緒に走ってきて、こんだけ、走れるようになってくれたっていうのが、まあ、なったっていう成長が嬉しいですよね。はい。まあそれがすごいとかすごくないとかじゃなくて、やっぱこう、まあ赤ちゃんの時から見てて、こんな風に楽しく一緒に走れるようになったっていうのが、まずそれが嬉しい。はい。だから、なんやろ、 走るの嫌いな子っていっぱいいるじゃないですか。だけど、うちの子はまあ、今のところは笑顔で一緒にニコニコ走ってくれるんで、そういうとこはやっぱ、まあ、父親としてはもう感無量ですね。はい。てな感じで、昨日は息子と走って、はい、楽しかったです。ただ、昨日、トラック走るつもりやったから、ルナさんのベナードで行ったんですよね。ほ んなら、空いてへんかったから、森に行ったんですけど、森っていうかトレールでベナードは、おとつい雨降って濡れてたもあって、いや、もう滑る滑る、もう、ちょっとぬかるみ行ったら、こけそうなんで。ね、息子の手前、ひっくり返るなんてかっこ悪いからね、こけへんようにこう、頑張ってかっこつけて走りましたけど、いやいや、やっぱり、モノか、ね、オソが。まあ、レッドビルもいいですけどね、あれやと、滑らないんで。いや、ちゃんと考えて作られてんねんなーって思いました。ベナードで、はい、行くのはやめようって思いました。まあ、息子は靴やったんでね、いいです。あ、息子も昔僕の同僚があれくれたんですよ。ルナさんの子供用のくれて、だいぶでかかったんで。まだ置いたままなんですけど、そろそろ履けんちゃうかなと思ってね。もうちょっと暖かくなったら履いてみようかって。嬉しそうに、うーん言うてるんですけど、まあ普通のね、よその家からしたら、普通のご家庭からしたら、アホですよね。変態家族、親子ですよね。サンダルで、表走ろうか、言うて、それを嬉しそうに、うん、言うてる、素直な息子って。傍から見たら、何や、あいつらって、アホちゃうか、と思われると思うんですけど、まあまあ、僕は嬉しい限りなんですけどね。そんな日が来たらまた報告します。で、今日は、そう、息子とね、嫁はんがパリに旅立ったんで、朝お見送りして、で、しっかりと宿題としてですね、洗濯機を回していってくれたんで、洗濯物を干して、でから、走りに行きました。で、今日もね、400メートルトラック今日は行けるやろと思って行ったら、空いてたけど、おばちゃんがケルヒャーでトラック掃除してて、やっぱりケルヒャーなんやっていうところも嬉しかった。ケルヒャー知ってます？テレビ大阪なんかでよう宣伝してますけど、水圧で、掃除するやつ。窓とか、車とか。はい。いや、さすがドイツ、ケルヒャーや。っていうね、あれドイツの確か会社やったと思うんですけど、で、掃除してはって、おばちゃんに、いや、兄ちゃん、9時からやと。僕行ったら8時なんですよね。あと1時間経ったら来いって言われて、わかりました、つって今日は諦めて、ライン川を走って、はい。で、ライン川10キロかな？ 10 キロちょいですね。53分で 10.2 キロ走って、で、まあ、それではちょっと足りなかったんで、ジム寄って、トレミで40分。で、インターバルしてきました。でも傾斜つけずに、もうレース前なんで、刺激だけですね、早く動かす刺激だけ入れました。5分、時速10キロで走って、で、メインは3分間インターバルですね。3分を、時速15キロで3分。で、時速10キロで3分。っていうのを5セット。で、最後また時速10キロで5分。で、ダウンということで40分。はい。走りました。まあ、どうしようかな。トレミンもう1回ぐらいやるかな。まあ、負担は少ないですからね。負担っていうか、足への負荷は。はい。まあ、そろそろ、あともう4日なんで。で、明日は久保川さんに、久保川君に治療してもらうんで。はい。もう、あんまりこう負荷かけずに24時間走に備えたいと思います。めっちゃ喋っただけ。はい。というわけで、質問、コメントはさっきも言いましたけど、概要欄の Google フォーム、もしくは、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて X の方でポストしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。日本の方は明日ゆっくりね、春分の日休んでください。っていうか、走ってください。ほな、また。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。
ダンラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋を、こっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川東屋をつこたってください。で駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずまやの場合はあーに、つーに、てんてんであずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに、てんてんであずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに、てんてんのあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川東屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、まあ、何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、けど、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に、入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい。鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、マサラダに振りかけるなどなどいけると思いますので、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、 それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかでも売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。だし出します。だし出ます。はい。ってなわけで、駒川東屋の宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂。はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。